聖書をお開きください。本日の聖書箇所をお読みいたします。ガラテヤ人の手紙3章26節から29節。ここだ。新約聖書の378ページになります。それではお読みいたします。ガラテヤ人への手紙3章26節から29節。あなた方は皆信仰によりキリストイエスにあって神の子供です。キリストにつくバプテスマを受けたあなた方は皆キリストを着たのです。ユダヤ人もギリシア人もなく、奴隷も自由人もなく、男も女もありません。あなた方は皆キリストイエスにあって一つだからです。あなた方がキリストのものであれば、アブラハムの子孫であり、約束による相続人なのです。聖なる行動の教会と題して、清岡先生に説教を取り継いでいただきます。
おはようございます。今朝教会学校の頃はまだ雨が降っていなかったんですけども、皆さんが礼拝にいらっしゃる頃にはあいにく雨となりましたが、こうして支えられていることもまた共に礼拝できることを感謝いたしております。使徒信条を見ておりますけれども、今日は教会ということが告白されております。私たちは教会という言葉をそれこそ慣れ親しんだ言葉として使い、あるいは何気なく使っている場合もあるかと思いますけれども、教会と一体どのようなものなんだろうかとこうあります。今日の使徒信条のところでは、聖なる行動の教会を信じとあるわけですが、聖なる行動の教会とあります。このことを少し見てまいります。まず教会ということですけれども、教会を信ずとあるわけです。教会とは何だろうかとなります。普通一般に教会といえば建物の教会を指して使うことも多いかと思います。これもやむを得ないことでしょうし、事実教会は建物としても言われています。例えばこの辺に教会はありますか、ありませんかと尋ねられれば、人々は建物のある教会をまず教えてくれるかと思います。ですが建物としての教会は、本当は教会堂というものでもあるわけです。立派な建物を持つ教会もあれば、小さな建物の教会もあり、あるいは建物はまだない、そして場所を借りてしている、そんな教会もあります。教会というのは聖書の言葉ではエクレシアとなっています。エクレシア、もう皆さんよくご存知の言葉ですけれども、この言葉はもともとは人々の集まりを指していました。ですから何かの目的があって集まった人々の集まりを指していました。旧約聖書でも人々の集まった集会がこの言葉で表現されたりもしています。その意味で教会は確かに人々の集まりであるわけです。でももちろんその教会とは単なる人々の集まりではないというものもはっきりとしています。ただの人の集まりであれば、それこそサークル活動で集まった人々も教会となってしまいます。この教会を表す言葉エクレシアという言葉には、それは呼び出されたものというような意味合いを持つ言葉でもあります。すなわち何々からという言葉と、それから呼ぶとか召し出すとか、そういった2つの言葉が連なっているわけですから、どこそこから、あるいは何々から呼び出された、召し出されたものの集まりということでした。ですから教会は神様によってこの世界から呼び出されたものの、召し出されたものの集まり ということになります。かつての私たちは神を知らない、そして神を無視した世界の中で生きていました。でも今は聖書によって神を知り、聖書を通して語られる神の呼びかけと招きに応じて神を信じるものとなったわけです。そんなものの集まりが教会となっています。ですから時には立派な教会堂がなくても、そこに神を信じる者の集まりがあるならば、それはまあ教会とも言えるわけです。教会、それは神に召し出された者の集まりということでした。そして次にはこの聖なる教会、聖なる行動の教会とありますが、聖なる教会とあります。教会は聖なるものだと言います。教会が聖なるものというときには誤解をされかねないわけですけれども、まあ、注意しなければならないかと思います。教会が聖なると言われるときにはいくつかのことがそこにあります。教会が聖と言われるの一つには、教会が清い神に属するものであるということもあります。教会は誰のものでもない、神、清い神のに属するもの、神のものと言えます。聖書の中で聖なるという時には、特別に神のために、あるいは礼拝のために取り分けられたといった意味合いで用いられたりすることもあります。例えば神殿で礼拝の時に用いられる様々な、私たちが身近にも知っている鍋とか、あるいはお釜とか、そういったものもそれは聖なるものと呼ばれたりしています。ですがそれらのですね、例えばさまざまな器具は特別に何か変わったものでもありませんし、普通の鍋やあるいは釜と同じであるわけです。ですがそれが聖なるものと呼ばれるのは、神のために特別に取り分けられ、そして神殿で用いられるためのものだからでした。それらの器具に特別な何かがあるということでありませんで、神のために神殿での働きのために、礼拝のために取り分けられたものであったから、聖なるものと呼ばれたりしているわけです。それと同じように教会も、そして教会に集う私たち一人一人も、それぞれをいわゆる世間の人と比べて特別立派なもの、立派な人、特別に清い人、特別に良い人間の集まりということではないわけです。同じ、人であるわけです。むしろクリスチャン以上に立派と見える人や、あるいは良い働きをしていると言える人、あるいは性格に、性格の良さそうな人、あるいは愛に富んでいる人、そんな立派な人々も多くいらっしゃると思います。まあ、人々はクリスチャンというと、それは清い立派な人と見てしまいますが、決してそうではなく、私たちがそんなものでないことは、私たちが一番よく知っているところでもあると思います。ですがそれでも教会は清いと言われるわけです。それは私たち一人一人が清い神のものとされ、神に属するものとされ、神の民とされた、そのことの家であるわけです。その私たちの集まりで、それは清いと言われます。聖書は、あなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民だと言います。神の民とされた、神の所有の民とされた、それゆえ私たちが、あるいは教会が聖なると呼ばれております。でさらに教会が聖であるということは、キリストによって罪許されたものの集まりだからということもあります。確かに私たちは神を信じ、イエス・キリストを信じ、クリスチャンとされています。ですが先に触れたように、やはり必ずしもその行いにおいて、全てにおいて、いつもいつも清いとは言えないわけです。ですが私たちはイエス・キリストによって、その十字架の死によって罪許された、それゆえに 清いものと言われているわけです。私たちクリスチャンはしばしば許された罪人だと言い方をされることがありますけれども、で私たちは罪許されたそのものの集まりのゆえに教会は清いとも言われます。ある時一人の女の子がお母さんと買い物に行く途中で水たまりでドロドロになって、汚くなっていた熊のぬいぐるみを見つけたそうです。その子はですね、そのぬいぐるみがかわいそうだと思ってですね、そのぬいぐるみを持って帰ろうとしたそうです。でもお母さんはそんなのはもう汚いからやめなさいと言ってそれをやめさせようとしました。でもその女の子はですね、それでもなおですね、この汚れてるけれども熊のぬいぐるみをですね持って帰りたい、なんとして引かなかったそうです。それでお母さんもとうとうですね根負けして、じゃあ持って帰っていいよということで、持って帰ったわけですね。そうするとその子は早速ですね、このお風呂場できれいに洗って、そしてまた石鹸できれいにこうしたそうです。すると石鹸の香りの漂うですね、きれいなぬいぐるみにそれこそ生まれ変わったようなものでした。そしてその子はですね、そのぬいぐるみをいつも抱えてベッドで眠るようになったというわけですね。私たち一人一人も罪の中に汚れていたものですけれども、キリストによって罪許されて清くされた、それゆえに清いものと呼ばれております。そして教会が聖と呼ばれるもう一つのことは、教会があるいは私たちが清いものとして変えられていくということでもあります。いろんな品物は持ち主によって、随分と扱われ方が変わってもきます。例えば同じものであっても A という人は手入れもきちんとして、そしてそのために埃をかぶったりしない、あるいは錆がついたりしないということもあります。でも B という人はとてもですね、それに対して綺麗好きであって本当にですね、全く反対の人ということもあります。ある人は綺麗に手入れをし、そしていつもいつも綺麗にするでしょうし、ある人は手入れをしないで、そして埃をかぶったり、あるいは錆が来たりしてしまうこともあります。その持ち主によって随分変わるわけですが、私たち、また私たちの教会も清い神のものであり、神が私たちを絶えず変えてくださる、整えてくださる。道を誤った時にはそれを正しですね、御心に背く時には懲らしめたり、罪を犯した時にはその刈り取りをですねさせたり、そういったこともあります。そしてそれらによって私たちも教会も整えられていく、また清いものと変えられていく、聖化されていくということがあります。教会もまたそのように変えられていくことを求めているわけですけれども、そういった面からもですね、教会はまた聖なるものとあります。教会は清い神に属するものとなったゆえに、また罪許された者の集まりのゆえに、あるいはまた清く本当に聖化されていく、清く変えられていく者の集まりのゆえにもですね、聖なるものとこう呼ばれています。そしてさらに信仰の告白では行動の教会とあります。聖なる行動の教会を信ずる。行動という言葉はあまり使い慣れないと言われるかもしれません。その意味は一般的とか、あるいは普遍的とかという意味合いも持っています。ですがそれでもなお分かりにくいというところもあるかと思います。要するにそれは一部の特殊なものではなく、全てを含むわけです。聖書のガラテア書のところにありました、ガラテアの3章の28節にこのようにあります。司会者にも読んでいただいたところですが、ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男と女もありません、あなた方は皆キリストイエスにあって一つだからですとあります。 キリスト教会が行動の教会という時には、そこにもまたいくつかのことが含まれています。それは教会は時代を超えて一つの教会、あるいは行動の教会ということでした。時代を超えて、キリスト教会の歴史は2000年とも言われます。確かに教会がキリスト教会として成立してから2000年とも言えます。でもそのずっと前から誠の神を信じる人々、聖書の神を信じる人々がいました。アブラハムやイサクもダビデもイザヤもエレミアも私たちと同じように神を信じていました。ですから誠の神を信じる人々は、それこそ人類の初めからアダムの時代からそうですが、そのようなものであり、そのような信仰者の集まりとしての教会は時代を超えて形成されてもいます。旧約聖書の時代の人々は予言され約束された救い主キリストを信仰の目を持って見ていたでしょうし、新約時代の人々はその目によって救い主イエスキリストを見たでしょうし、今の私たちは聖書を通して救い主イエスキリストをこう見ています。キリストにあって時代を超えて教会は一つである。それが行動の教会でもあります。さらに教会は地域を超えて一つの教会でもあるわけです。キリストの教会は全世界にあります。教会はユダヤから始まりましたけれども、ヨーロッパ、アメリカ、そしてアジアや日本へと伝えられ、教会が建てられてきました。そして教会は全世界に今建てられてもいます。それぞれの地域の特色を持ち、あるいは小さな違いはあったとしても一つの教会であるわけです。例えば福音獣教会でも、アジアの福音獣教会の会議が開かれたりしておりますけれども、本当にそういった時には日本だけではなく、本当に各地からクリスチャンたちが集まり、本当に教会は地域を超えて一つであるということを実感させられるものでもあります。アジアの会議だけではなく、全世界の教会の集まりもありますし、そういったところに集うごとにですね、教会は地域を超えて一つであるということをですね、実感させられるものでもあります。そしてまた教会は当然民族を超えてもですね、一つの教会ということが言えます。世界の各地に教会が建てられた、そしてそれぞれの民族の間に教会が建てられた。私たちは教会というとアメリカやヨーロッパのものと考えてしまいます。アメリカの人々や、あるいはヨーロッパの人々のものと考えてしまいますが、決してそうではないわけですね。アジアにも、あるいはアフリカにも多くのキリスト教会が建てられています。特に近年はアフリカにおいて多くの人々がクリスチャンとなり、教会が建てられてもいます。ただ福音の宣教、教会の始まりがどちらかというと、主に西回りであったということもあってですね、このエルサレム、ユダヤから始まってですね、このヨーロッパの方に回っていったということもあるわけですから、そういったことの違いはありますけれども、でもキリスト教会は決してヨーロッパの人々やアメリカの人々の方ではなく、民族を超えて全ての人のものであり、全ての人からなっているということでした。そこには聖書にあったように、ユダヤ人だ、あるいはギリシャ人とか、そういった区別はないのであって、民族を超えての教会が行動の教会であるということでした。そしてまた教会は教派を超えて、さまざまなキリストの教派を超えての一つの教会でもあるわけです。キリスト教会にもいくつかのやはり教派があったりします。ルター派の教会だったり、あるいは改革派の教会だったり、あるいはバプテスト教会だったり、そしてまた福音中教会だったりと、なぜこんなに教派があるのかと問われそうでもあります。そしてこんなに教派があるのはおかしい、教会としては良くないんじゃないかという人々もいます。 確かにさまざまに教派があることによってのマイナスと見えるところもあるかもしれません。人々にですね、教会は何かこの他を排除するような、まあ、セクト主義のような集まりと思われたり、あるいは小さくバラバラになっているために力がそがれている、そんなふうに思う人々もいるかもしれません。ですが異端は別としてですね、そういうような教派には一つ一つそれぞれの特色があったりします。それらの特色やあるいは個性が生かされて用いられて、全体として調和し美しさを保つということもあります。教会では礼拝ごとに生け花が添えられていますけれども、生け花はもちろんそうであると思います。いろんな色やいろんな形の花々があって、それこそ美しいとも言えます。神はそれぞれの教派の特色やそういったものを用いておられると言えます。もちろん小さな違いのゆえにバラバラになるのは決して良くないわけですけれども、でもそれぞれの教派の特色やあるいはまた個性が生かされ、一つの教会がまさに建てられているということでした。いろんな教派があって、そしてもどの教派であっても聖書の根本において正しく、そして正しい信仰に立っているなら、まさに全ての教派を超えて一つのキリストの教会を形成しているということでした。もちろんその他ですね、今日の聖書の箇所もありましたが、性別や身分やあるいは地位やいろんなものの壁を越えて教会は一つである、普遍的な行動の教会である、その教会を信じるとここで告白をしております。私たちはそれぞれ時代や地域や民族やあるいは教派を超えての行動の教会、そしてですね、清い神の民、キリストによって罪許された民として、そして神に属する者として聖なる行動の教会、それを私たちは信じているということでした。日本においては教会は少数派と言われたりしますけれども、でもそのことで本当にこう卑下するのではなく、こんなに素晴らしいですね、キリストの聖なる行動の教会、そこに私たちが属するものである、そのことをですね、思い、また感謝をし、また喜びを持ってなお宣教に励むものとなりたいと願います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日の日はありがとうございます。私たち本当に一人一人は神によって召し出されたものであり、本当に私たち一人一人によってその教会が形作られていることを覚えて感謝をいたします。神様、どうぞあなたに救われ、また導かれ、清くされたものとして聖なる教会を、また神様、地域やまた国やさまざまなものを超えての行動の教会、そこに私たちが属していることを覚えて、また感謝を持って歩むことができますように、またこの教会を全世界に立てるために、また私たちが祈り、宣教の技に励むものとしても導いてください。今日のこの日を感謝し、礼拝を感謝し、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。